皆さんこんにちは。手放す系ラボラトリー所長の坂東隆弘です。今回はラボを飛び出しまして、慶応大学大学院特任准教授若新雄純さんに取材に来ています。それではどうぞお聞きください。
坂東隆弘のポイッと手放す系ラボ、
若新さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
若新さんは、
はい、
慶応大学の特任准教授という
肩書きもあります。
もあると、
はい、
いろいろされてるじゃないですか、
はい、
で専門はコミュニケーション論あるいはモチベーション論ということでいいんですかね、うん、
まあ大学では、
大学では
それを、そうですね、何が専門かと言われたらそうですね、うん、
はいはい、はい、でそれについてちょっと具体的にどんなことを、まあ、研究しているっていうか、ことを教えてもらってもいいですか。
まあそもそもコミュニケーションってすごく横断的な分野なんで、
はいはい、
従来の大学のその学部の枠組みだと、うん、その何学部だったら学べるっていうのも結構そのはっきりまだしてなかったっていうか、う
ん、なるほど、
それをその社会学の文脈で捉えることもあるし、うん、心理学に近い考え方で捉える場合もあるし、うん、まあ、あとはそのメディアとか、うん、そういったあのマスコミみたいなものとして捉えるっていうこともあるんですけど、うん、まあ、僕が研究してるのは人と組織のコミュニケーションなんですよね、うん、で人と組織のコミュニケーションを考える上で、このコミュニケーションの分野で僕がなんでこれ好きでやってるかっていうと、自己と他者っていうのをまあ考える、扱う分野があって、
はいはい、
つまり自分と他人ってことですよね。
うん、
自分と他人っていうものと、そしてコミュニケーションがその密接な関係っていうか表裏一体っていうかなんですよ。
ほうほうほう、
うん、なんか僕のそもそも僕の関心っていうのは、まあ、今はみんなね、本当だったらなんか IT の時代だとかね、
うん、
AI とか、うん、IoT とかもいろいろ言ってるじゃないですか、うん、まあ、あるし、なんかバイオがこれからとかいう人もいるし、
はいはいはい、
まあ、なんですけど、僕はなんか世の中がどういう流れかっていうことと関係なく、僕の関心としてやっぱ、うん、自分と他人という問題が結局僕の人生ほとんどなんか、
なるほど、
重要なんだ。だって多くの人にとって自分と他人との関係っていうか、自分がなんでこの自分でどうしていったらいいか、そして一歩外に出たら無数の他人がいるわけじゃないですか。その中で自分自身というものがどうあると幸せかとか充実かっていうことって結構大きな問題だと僕は思うんですよね。だけど自分っていうことって学校生活の中とかであんまり主張できなかったっていうか、
うん、
俺は自分に関心があるんですとかってなんか言いにくいじゃないですか。
言いにく
かった、分かります、分かります、うん、なんか例えば IT に興味がありますとか、
うん、
なんかこれからの環境問題に興味がありますとか、うん、教育に興味がありますとか、
はいはい、
福祉に興味がありますって言うと、おおいいねってなるけど、うん、僕は自分に興味がありますって言うと、うん、そのなんかお前自分に興味があるって何みたいに
ナルシストなん
みたいな、言いづらいじゃないですか、うん、だけどほとんどの人が、うん、特にその現代の日本においては、うん、みんなそのまあ、お腹空いて死にそうだみたいなことに悩んでる人は減ってきてるので、やっぱこの余裕がある社会の中で自分というものについて悩むっていうか、
なるほど、
まあ、考える人が増えてきてると思うんですよね。
なるほどね、
はい、でじゃあ自分ってなんだって話なんですけど、まあ、この自分って今の現代の多くの人たちが悩んでる自分って、その身体的特徴とか、その肉体的な存在としての自分ではないと思うんですよ。いやもちろんその身長が高い低いとか、
うん、
太ってる痩せてるとかってことで悩んでるってこともあると思うんですけど、これ実は太ってる痩せてるっていうのも、もっと言うと身長が高い低いっていうのも、
うん、
これ数値の問題じゃなくて、うん、周りの平均とか、
そうね、
わかります、
うん、はいはい、
周りにいる人たちと比較してっていうことについて、うん、要するに悩んでるっていうか、
相対的なもんね、
そうそう、今のこの体重だと何々値がどうこうで、うん、なんか生きていくわけで代謝がこう悪くてとかってことは、うん、まあ、高齢者は悩むかもしれないけど、はいはい、若い人たちがダイエットに悩むときって、うん、その健康かどうかの値としての太ってる痩せてるじゃなくて、
うん、
やっぱその周りと比べてってことに悩みますよね。つまり僕らが言ってる自分っていうのは、
うん、
部屋で自分のことを自分一人で観測して分かる自分じゃなくて、
うんうん、
その 自分以外の人たちと関わる中で見えてくる自分なんですよ。まあ、これを社会的自己って言うんですけど、
社会的自己、
はい、まあ、多くの人が悩んでる自分っていう問題は社会的自己の問題だと思うんですね。これってだからもう学校でも職場でも常にみんなが社会的自己っていうものをみんなが持っていて、クラスに入ればクラスの仲間たちがいて、先生がいて、先輩がいて、会社に入っても同僚がいて、先輩がいて、お客さんがいてってなるじゃないですか。常にこの関わりの中で自分ができてて、じゃあ社会的な自己、社会的な自分っていうのはどうやってできるかっていうと、まさに自分と自分以外の人のコミュニケーションでできてると。
確かに
考えられてるんですね。だからそれをなんか自分を深めたいとか自分探しをしたいって言ってこう部屋にこもって、
はいはい、
まあ、それはまあ精神世界で別次元の話はあるかもしれないけど、その自分というものを考える上で一人で部屋でこもっていても、まあ、基本的には見えてこないんですよ。だからそのもう10キロ痩せるって言って目標を決めて、それを到達するっていうのは部屋でトレーニングすればいいんですけど、はいはいはい、なんか例えばこの職場の中で必要とされる自分、この職場の中でこの仕事の中でお客さんに喜んでもらえる自分とは何かってことを考える上で、職場の中で認められるとかお客さんに喜んでもらうってことは、
そっか、
職場の人とかお客さんっていう他者との関わりを考えていかないといけなくて、
そっかそっか。じゃあ自分らしく働きたいんですって言っても、それはその会社の中で自分らしくというのは相対的な自分らしさを発揮しないと、
はい、
そもそもの自分みたいなものは、まあ、あるようでないっていうことですかね。
そうですね、まあ、その例えば人間生命体として生きてるっていう自分は他人の存在に関係なく存在してますよ。その
確かに
一人で部屋寝てる時もそこにいますから。でも僕らが悩んでる自分っていうのはそういう意味での自分じゃなくて、
はいはい、
他者との関わりの中で見えてくるその人っていうかですね。で自分らしさって、まあ、その有名な言葉で言えばアイデンティティっていうのがあるんですけど、
はいはい、
まあ、アイデンティティっていうのはまあ日本語に訳すと自己同一性とかですね、
はいはいはい、
自分の同一性っていうんですけど、同一性って何かっていうと、自分が思ってる自分と他人が思ってる自分に対する自分の印象が一致してることなんですよ。
ほうほうほうほう。
だから俺はできるビジネスマンだって自分で思ってて、
はいはい、
お客さんもあの人はできるビジネスマンだっていうふうに思っていたら同一性があるから、その人はできるビジネスマンというアイデンティティを持ってるって意味なんですね。つまりアイデンティティ、まあ、自分らしさってことを考えるとアイデンティティっていう言葉が一般的にはまず取り上げられるんですけど、
はいはい、
あの人はすごい自分らしいアイデンティティを持ってるよねって。アイデンティティは俺はこうなんだってことを主張できる人がいいアイデンティティを持ってるって意味じゃないんですよ。俺はこうなんだっていうことと周りの人もそうだねってことが一致してると、その人らしさってものが存在する。
ははははだから人抜きには語られないわけですね。
そうです。だから職場の中で周りにどう思われようと俺は行くぜみたいな人で頑張ってるのに空回りしてる人いるじゃないですか。
いるいる。
それって実は周りが納得してないとダメなんですよ。その人の個性とかその人のキャラクターっていうのは他者の納得っていうか、他者が承認したり他者が納得したり他者が評価することで生まれてくるので、ところがじゃあそれを言うと、じゃあ周りに合わせろってことですかってなるじゃないですか。
なるなる。
でもまあもう中には本当中にはね、ストレスなく常にどんな場所に入っても、周囲が期待することを察知して、
はいはい、
その周囲の期待に応えるってことで生きてる人もいるじゃないですか。
いる。
しかも結構そういう人に限って結構仕事うまくできたりするんですよ。職場で求められること、
要領よくね、
お客さんが求めることっていうのを察知して、それも一つのアイデンティティなんですよ。その人らしさなんですけど、別にその迎合して周りに合わせろって意味じゃなくて、つまり自分がこうだってことを発信して、それに対して周りがいやお前そうやって言ってるけど実はこうじゃないっていう反応があって、このやり取りを繰り返していく中で、あ、じゃあお前が言いたかったことはそういうことだったのかと。まあ、僕もよく誤解ありますよね。なんか僕こうやって若新さんどういう意味それみたいな、だからこうこうこうで、あ、そういうことだったのかみたいな、あ、それだったらそれでいいと思うわとか、
はいはい、
あ、だったらもうちょっとこうするとさらに良くなるんじゃないのっていう、その A さんと B さんの間でキャッチボールっていうかやり取りを繰り返していく中で、その人らしさとか、その人の価値っていうのが、まあ、できていくと。でこれは何かっていうと、コミュニケーションを取ってやり取りをして、お互い納得できる状態を作ってるっていう意味ですよね。
確かに。そういうことについて昔よりも今の方が関心が強くなっているっていうことなんですかね。
やっぱり自分の 空腹の状態っていうことを考えて生きてる人ってそんなにいないと思うんですよ、
はいはい、
だけど貧しい国とか貧しい時代の人たちって、まあ、その周りの中の自分ってことも考えてなくはないと思うけど、でももう腹が減ってきたらそれどころじゃないじゃないですか。
そうね。今日のご飯どうしようみたいな、
とかそれがさらに自分だけじゃなくて自分の親とか子供たちの空腹まで考えなきゃいけな い、はいはいはい、まあ、一家の主だったとしたら、そのなんか、まあ、周りの中での自分の在り方とか存在価値とかの前に、まあ、その自分の周りの家族の空腹状態が最も重要なテーマだと思うんですよね。だからそのまあみんなの空腹状態を満たすってことで頑張ってたと思うんですけど、まあ、今だからその家族の空腹を真剣にこう悩んで働いてる人っていないと思うので、
そうね、
だまあ空腹ではないですよ。お腹は満たされてるけど、人間っていうのはお腹が満たされてそれだけで満たされる生き物じゃないじゃないですか。だからやっぱりまあそういう自分というものが大きなテーマになってるんじゃないですかね。
だから昔、まあ、日本でも何十年か前は空腹を満たす、今までなかったものが手に入るっていうところが関心事として高かったので、それを満たすために必要なお金を稼ぐとか、つまり就職するとか仕事を得るっていうところがものすごい大きかったわけね。
はい、でそれについ
て関心事のパーセンテージ、
でそれにある程度の苦痛とか忍耐は伴ってたと思うんですけど、まあ、それは仕方ないっつうか
仕方ない、
まあ、仕方ないっていうか、まあ、別にそれもだからやっぱ、
まあ、感受できる
って感じかな。仕事のやりがいの一つだったんじゃないですかね。
あ、
だって辛い仕事ほど収入が高いっていう傾向に一般的にありますからね。
確かに、
一般的にはね。だけど、まあ、今はだからそのないものを満たすとか空腹を満たすってことよりも、自分のだから価値ですよね。世の中に自分の価値、職場における自分の価値、お客さんから見た自分の存在意義っていうのは何かっていう、これないから満たすというよりはよりそれを探っていきたいというか、作っていきたいっていう難しいことだと思うんで。
なるほど。
でもそれはあれなんですよ、部屋で一人で考えてればいいっていうものでもなく、特定のなんかキャリアカウンセラーとただ面談してればいいってことでもなく、関わる全ての人たちとのコミュニケーションを通して、まあ、作っていかなきゃいけないっていう、まあそういうことですよね。
なんかでも会社に入ったらやっぱ何の仕事をするかみたいなのがすごい大事だし、
はい、
あるいは仕事に合わせなきゃいけなかったり、その中で自分がどの仕事に向いてるのか好きなのかとか、
はい、
まあ、そういうようなところのそのマッチングを求められる、
はい、
まあ、そういう会話ばっかりなんだけど、
はい、
本当は仕事と自分じゃなくて会社の中の人と自分、
はい、
お客さんと自分との関わりとか、はい、コミュニケーションもっと本当は考えなきゃいけないし、そういう時間も取らなきゃいけない。
バンドさんいいことおっしゃってますよね。つまりだから仕事内容とか、それがマッチして満足するっていう人は減ってきてるんじゃないですかね。やっぱりその、まあ、それはもちろんね、その仕事内容が全く関係ないわけじゃないと思うけど、まあでもやっぱりそれよりもその関わる人たちの中で自分がどんなことを期待されていて、どんなことを求められていて、どうすればその自分が認められるのかって、認めてくれるのは他者なので、だからそのしかもなんかお客さんとか同僚が認めてくれなくても、突然神様が降りてきて、いや君のやってることは人間レベルでは認められてないけど本当に神様から見たらすごいよとか言ってくれるわけじゃないんですよ。結局職場とかお客さん顧客が認めてくれなければ仕事上の価値はなくなっちゃうわけですね。いくらそのお天道様が見てるかって言ったら、お天道様はボーナス払ってくれないんで
確かに
給料払うのは上司だし、お客さんのサービス買うかどうかじゃないですか。
そうですね。
だから僕ら関わりがとても重要で、仕事内容とかその業種とか配置転換がマッチするかどうかではなく、常に関わっている人とその人がどうありたいのか、もしくはその相手もどうあってほしいのかっていうこのやり取りをずっと繰り返していくこと。だからこれって何が大事かって言ったら場だと思うんですよ、場、
はいはい、
だからその仕事内容ではなくて、どんな場にいて関わりを作れるかっていう、
はいはいはい、
だからもう職場っていうのはだから、まあ、もちろんエアコン効いてて綺麗な机の方がいいですけど、まあ、それはもちろんそうなんですけど、まあ、常にその自分というものについてちゃんとこうやり取りができる場所、
はいはいはい、
どんな人とも自分のことを伝えれば反応が返ってくるので、まあ、それが毎日丁寧にできて、自分というぼんやりした存在について不安にならなくて済むように、
はいはい、
まあ、なんかこう常に 対話がないとダメなんじゃないですかね。
なるほどね、なんか会社のね、はい、存在意義目的っていうのは、はい、まあ、一般的には利益を追求する、
はい、
まあ、効率よく合理的に経営をしていかなきゃいけないと。だけどそれとちょっとずれますもんね、今の話はね。
まあでも、まあ、回り回って結局何が一番ね、
うん、
合理的かっていう話も、
そうなんですよね、うん、
一見だから合理的なように見えて、人っていうのはその単純についてこないんで、
本当本当、
だから合理的か合理的じゃないかっていうところで言うと、うん、やっぱ実は僕らが今の話で言うとこの自分というものを保っていくために、うん、
はいはい、
実は日常的にやってることが、うん、僕はおしゃべりだと思ってて、
はいはい、
まあ、最近おしゃべりの研究っていうのをしてるんですけ ど,
なるほど、
うん、子供からお年寄りまでみんなおしゃべりしますよね、うん、
はいはい、
で仕事始まった瞬間こうおしゃべりっていうのはなんか無駄なものっていうか何も生み出していないものだって考えられがちなんですけど、実はだからおしゃべりの時間にこそだからその思っていることを期待されていることをずれていることとかを確かめ合いながら僕らが自己と他者自分と他人との間のチューニングを多分してる時間だと思います。
はいはいはい、うん、チューニングね、うん、
しかもそのチューニングは5分話せばいいってことじゃなくて、
はいはいはい、
多分納得できるまでじっくり話すとき必要があるときは話すべきだし、まあうんの呼吸で通じるときもあると思うんですけど、だから僕らは常に実はすごいおしゃべりしまくってて、だからおしゃべりというやっぱりその関係の中で、あ僕自分ではこう思っててこう振る舞ってたんだけど、あ違ったんだとか、ちょっとこう直してみようとか、あなたはこういう意図でこんなことしてたのねとか言って、じゃあいいと思うけどもう少しこう直すとよりいいわよみたいなことを多分ずっとやると。でこれはなんかその面談シートみたいなのに今の自分のいいと思ってるところとか直したいところとかっていうふうに書いて
なるほど、
カウンセラーが面談すればっていう問題じゃない
ですか。そうかそうか、
うん、そんな別に単純に語れるほど自分の問題っては単純化してなくて、はいはいはい、だから常に日常的な結構おしゃべりが必要で、おしゃべりがちゃんとこうできる場であるかどうかって大事で、どんなにだからその仕事内容とか役割が明確になってても、この日常的なおしゃべりがなくなった職場で働き続けるのはきついかもしれないですね。
きついですね、うん、なるほどね、ちょっとこのおしゃべりコミュニケーションとこの組織、
はい、
とのこの連動性については非常に興味深いので、はい、それって教育とかマネジメントとか人事評価とか全部につながってくることだから、
はい、
ちょっとこれはまた次回以降深掘りをさせてもらいたいと思います。
はい、ありがとうございました、はい、
どうもありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。番組ではご意見ご感想質問をお待ちしています。ウェブサイト手放す経営ラボラトリーにあるフォームからお申し込みください。それでは来週もお楽しみに。